回ブ
ー、はい、はい、ということで2026年4月放送分ですね、
はい、
はい、収録が終わりました。
お疲れ様です。
お疲れ様でございます。はい、今月、アーカイブ出ておりますのが、はい、ハトポポミと、
はい、大泉洋子です。
はい、この2人でお送りいたします。はいはい、ということで、4月新年度、
4月ですね、はい、
なりますね、
はい、
これ日本独特ですよね、新年度というのはね、1月スタートからのなんか年度が今度はね、
う
ん、
そうそう、
変わりまして、新しいスタートを切る方も多い時期になりました、はい、春ね、いや桜も ね、ようやくですか、
咲きまして
ね、うん、本当にね、
いい時期、雨が多くでも雨が多くてね、
今年は曇りとか雨が多くて、ね、今年ちょっとね、うん、咲いてきたなと思ったタイミングからもうなんか曇り雨、ね、曇り雨みたいな感じでしたけれどもね、そうそうそう、なんかね、こう桜前線の予報とかが出てくると平和だななんて感じますよ ね、うん、
ね、ますね、
こんな毎日なんか桜のね開花予報は何日でみたいな、お花見は大体何日くらいがみたいな、天気予報で毎日やってるって、うん、ね、まあまあ平和だなと思ってるわけなんですけれども、うん、まあね、はい、まあ、お花見はなかなか行く暇がないので電車の中から私は見たりとか、はい、陽子さんはね車で、ね、
そうそう、車でね通るときにこう、うん、桜並木通るのが好き、
うん、
はい、
でまあ4月というと、うん、まあ、その新年度でこう環境変わったりとか引っ越ししたりだとか ね、まあ、新学年上がったりとか、ね、学校がそれこそ新しくなったりとか、ね、いろいろある時期なんですけれども、
はい、
まあ、私で言うとそれこそもう何年前ですか、うん、新潟から上京してきて、うん、新潟はねやっぱちょっと寒いから桜、うん、遅いんですよ。
そうですよね。
そうで、うん、その状況の当日ね、うん、そう、朝新潟にいた頃はまだ桜なんてちょっとつぼみが膨らんでるぐらいみたいな、うんうんうん、これからよねみたいな感じで、
3月の終わり頃
ぐらいですね。そうそうそうそう、うんうん、なんか卒業式がちょっと遅い学校だったので、うんうんうん、それこそもうほんと4月頭ギリギリとかでこっちに来て、まあ、そっから仕事覚えて学校始まってみたいな大変だったのよく覚えてるんですけど、うんうんうん、そう、新潟を出る時は桜がそんなまだで、うん、そうで新幹線で1時間半移動してきました、
はい、
からのこっち来たらめっちゃ咲いてて、
うん、あ、そうね、一番咲いてる時期
すごい驚いたの覚えてます。電車にね、慣れない電車にもなんか、うんうんうん、本当にその新聞小学生として来てたから、うんうん、その新聞社に行くのにこう、うんうん、本社みたいなところにまず行って、でそっからそのなんだ自分が所属するお店に所長さんと一緒に今度引率してもらって移動するんですけど、でもなんか訳も分かんない、もうなんか人も多いし、なんかもう電車とかもなんかついていくのに必死みたいな、その所長さんにくっついて歩くのに必死になりながら電車の中からもうなんか、わ、桜がすごい咲いてる、すごいみたいな、もうこんなに咲いてるみたいな思ったりとか、地下鉄っていうのがね、こう新潟では、新潟はないかな、地下鉄多分そうなくて、で電車も私普段の生活では使ってなかったので、バスだったので、新潟にいた頃はバス民だったので、それでなんか電車も珍しいし、で地下鉄ってのはあんまり理解しなくて、でそれ で、ね、乗り換えをして地下鉄乗ったら窓の外がずっと真っ暗で、
確かにね、
そう、なんで暗いんだろうみたいな、ずっと飛んでる、山の中とか走ってるのかなみたいな、新幹線そうだよ、だって新潟で、
まあね、
そう暗い中を新幹線で撮るって山越えてるってことだからさ、うん、そう山の中を走ってるから、う
ん、確かに、
そう、山の中とか走ってるのか山越えてるのかなみたいな思ったりとかしましたけどね、
うんうん、
まあでもそっから、うん、まあ、寮生活が始まってみたいな感じだったわけなんですけれども、うん、
はいはい、
まあ一人暮らし始まる方今年も多いと思いますけれども、
ね、うん、
食生活が、
あ、そう、
まあ崩れがちなのかな、
ね、まあ、うん、学食だってね、
まあ今ねでもなんか学食豪華になりつつあるみたいな、ね、
結構ね、
なんか
カフェテリア的なね、
そうそうそうそう、なんか一般の人入れたりとかも、
ああ、
ね、するとこ大学とかだとね、
あ
るなんて聞きますけどね、うん、でもなんかやっぱりこう、うん、なんだろう、まあ最初はさ、それこそ、うん、まあ 私の場合はですけど、うんうん、その寮に入って、うん、はいはい、まかないがついてたんですよ、うんうん、朝夜のまかない付き、うんうんうん、でお仕事と、うん、で学校と両方スタートみたいな環境だったんですけど、うん、まあそれでもやっぱり体調崩してる子はいたし、
うん、まあまあね、慣れない生活、
そう、そう、まず環境もそうだし生活リズムも変わるし、うんうんうん、まあやっぱりそのなんだろう、まあ、出てきた年が私は高卒で出てきてるので、うん、まだ18、19とかだから、うん、まあ私の場合はですけど、うん、なんかその家族からの解放みたいなのもあって、うん、そのなんか気楽みたいな分もあったし、うんうん、でもやっぱこう知らない土地に来てるから、
そうですよね、
友達もいないし、うん、そう 寮だからね、あの友達になる速度とか早かったですよ、うん、その住んでる人、うん、仕事仲間と仲良くなる、
同じ時期に入った人は、
あ、そうそうそう、
いたわけね、
いたいた、同期も全然いたからね、うん、そうなんですよ、だからみんなで頑張ろうみたいな感じもあったし、うん、あの、まあ、生活と直結してたからね仕事が、そうだからなんか周りに、まあ、ある程度人がいた、大人もいたし、うん、みたいなとこはあったんですけど、やっぱなんかもうその、まあ、新聞小学生とか奨学金借りてたりとかっていうとこがあるので、はいはいはい、まあ、節約したいみたいな、
うん
ので、まあ、その朝夕 の, そのまかないもそれこそ朝300円の夜500円とかで1日で800円みたいな感じなんだけど、夜の500円をちょっと貯金に回したいみたいな、で止めるという選択肢ができたりするわけですよ。で、まあ、そうするとやっぱ夜ご飯を自分でちょっと安く済まそうと思って、なんかまともなものを食べないみたいな、なんだったら、まあ、なんか食べるのももったいないから早く寝ちゃってみたいな、
まあそれは
そう、っていうのをしてて、まあ、なんか体調をあからさまに崩してる仲間もいたし、やっぱなんか、まあ、それこそこっち来てから仕事探そうみたいな、バイト探そうみたいな、やっぱ大学生の子とかもやっぱ出てくるわけじゃないですか、
そう
か、ってなった時にやっぱりね、こう、うん、いよいよ自分で生活費とか全部やってくんだみたいな、うん、まあ親からのね、うん、支援があるにしたって、うん、ってなった時にやっぱこう節約のさ、うん、中で一番、うん、なんかこう早く目につく部分って、うん、食費、
まあね、
だったりとかしちゃうんですよね。
まあね、高いし、東京高いしね。
そうなんですよね、うん、なんかまあお洋服とかはこう、うん、まあ、月にねそれこそ、うん、まあ、ちょっと抑えようみたいな、それこそ地元から持ってきてる分もあるしとか、うん、でもこれもさやっぱこう周りがおしゃれさんが多かったりすると、うん、なんかいやお洋服はちょっと買いたいからみたいな、うん、やっぱなんかちょっとご飯3食を1食減らして2食にしようかなとか、なんかこう親が毎日ご飯作ってくれてたことってすごいんだなみたいな、
うん、
ねとこがあったりとか、やっぱコンビニ弁当になったりとか ね、まあ、ねやっぱ惣菜になったりとかしていく中で、うん、どこかしなんかこうなんか壊しやすくなっちゃったりだとか、しばらくするのかなと思うんですけれども、うん、まあそうなってくるとですよ、今度じゃあなんか私は今一人暮らし
に、う
ん、
あ、もうね、
そうそうそうそう、新聞屋さんもそう卒業して今一人暮らししてるんですけど、うん、ってなった時にやっぱ野菜がどうしても不足する、
確かにね、
ですよね、
まあ、お昼は外で食べたとって、うん、仕事から帰ってきてご飯作る気に、ね、ならない、
そうならないし、やっぱ野菜って生ものだから日持ちもしないし、そうなんですよ、でなんかやっぱ高いし、
うん、
そう高いし、
高い、
そう、それでなんかでも野菜って取った方がいいことは分かってるみたいな、
うんうん、
すごい難しいみたいな、うん、思ってってなった時にやっぱこう勧め、なんかでも取っときたい、野菜をなんか取らないと体に良くないから何か何か野菜ってなった時に、まあ、大体まず最初に納豆を勧められる、
あ、そうね、
そう、納豆安くていいですよみたいな、
栄養あるし、
そう、栄養あるし発酵食品だしみたいな、お腹にもいいしみたいな、あいつ食っときゃ最強みたいな、納豆がねちょっと私苦手なんですよ、
美味しいじゃん、私あの一人暮らししてた頃、
うんうん、
よくあの仕事から帰ってきて時間ないと、うんうん、大根おろし納豆ご飯とか作ってたよ、大根おろし、大根も栄養あるじゃないです
か、うん、あるあるある、
で大根おろしして、うん、そこに納豆入れて、うん、そうするとあの粘れまもちょっと減るの、大根おろし
で、あ、へー、
でご飯でしょ、でね、トマトでも食べとけばねもうバッチリ、
めちゃくちゃでも健康できるよ、すごい、だって納豆 に大根にトマト、
うん、もう最強でしょ。
それはすごい。
タンパク質も取れてるしね。
えらい。いや、よくできてる。
でもそれがね、一番あの手抜き、納豆おろし大根ご飯が一番手抜きだったかも。
まあ確かに火とか使わないもんね。そうそうそう、まずね。そうですね、確かに。
簡単、すぐできる。
確かに確かに。
そう、え、納豆苦手なのか。それはちょっとちょっと大変だな。
そう、人生で 3,4 回ちょっと口にするチャンスはあったですけど、うん、まあ美味しいとはちょっとね、大人になってからもこれはなくて。
なんでだろう、あんなに美味しいの。
どこが？
え、美味しいじゃない。
どこよ。
ね、豆の味が美味しい。あれ？
あのね、でもそもそも多分豆が、うん、あの得意じゃない部分もある。お豆が大好きでもなく、うん、なんか大人になってからそれこそ甘いところで言うと小豆、
うんうんうん、
で言うとやっぱこしあん派だったのが、うんうん、やっぱ豆のつぶつぶ感が苦手でこしあん派だった。でこれがちょっと大人になってって、そこも美味しいと感じるようになった。でなんだったら今だったら甘納豆とかも、これ納豆じゃないの、納豆じゃないかさ、甘納豆とかも美味しいって思えるし、そうなんですよ。だ豆はちょっとずつ克服してるというか、うん、食べられる豆も生まれてきてる、
生まれてきてる。
そうなんだけど、まあ、一生苦手なのは、うん、納豆もそうなんだけど、グリーンピースも苦手で。
グリーンピースご飯とか美味しいじゃない。
もう絶対無理、絶対無理。給食で出てたよ、グリーンピースご飯。
そう
マジでありえないと思ったもん。
美味しいよ、ね、
だってあの口の中でプチって潰れた瞬間の苦みがさ、うん、
え、苦い、
苦
くない、
苦い、苦い、苦い、
苦くない、
苦い、苦い、苦い、なんで美味しいさ、なんかチキンライス、なんかあのオムライスの中のチキンライスにさ入れんのよ。
美味しいじゃん。
入れないでよ。
そうか、
そうなの、まあまあ、そこもあって納豆苦手で、うん、そうなのよ。食べられるようになってきてる豆たちもいるんだけどね、いるんだけど、それこそなんか空豆とかなってくると、いや大きいしみたいな。
あ、
でなんか目つぶってマジでいっぱいマヨネーズつけてもうほぼ芋みたいなことを思ったら食べれるんだけど、でも結構そこまでしないとなんか豆の美味しさね、いまだちょっと
分からない、ね、
そうと届いてなくて、で納豆にはマジで届かなくて、
届かないね。
そうなので、からのなんかでも発酵食品いいって言うじゃん、うん、みたいな、ね、でも野菜は日持ちしないじゃんって、うん、どうやったら野菜が食べれるのかなと思ってた結果、たどり着いている私はキムチなんですよ。
キムチ、あ、キムチね。
そう、
キムチいいんですよ、体に。
発酵食品で、あいつら白菜で、白菜キムチですよ、めっちゃ食べてるのは。
乳酸発酵だからね、あれ
ね。そうやっぱなんかごめん、納豆は無理だけど、私の今の健康を支えている野菜は白菜キムチです。
あ、でもキムチってさ、うん、ちゃんとつけてるやつはなんかちっちゃい小魚みたいなのの発酵食品も入ってるんだよね。
そうなの、
確か、
うんうんうんうん、
つける、あの韓国のさ、オムニとか、はいはい、オモニとかがつけるやつは、うんうんうん、そう、だからいいよね、いいのよ、野菜だけじゃ、野菜のエキスだけじゃないの、
いろいろ入ってるんだ。そうそう、内容量みたいなみたいな。でもうちには本当にそのキムチが今3パック、
うん、
450g が3パックないと不安になるぐらいにはなってる。
ちょっと 450g 1パックってどれぐらいのサイズ感、
なんて言ったらいいの、あ、なんか
大きいんだ。
そう、まあまあ大きいよ。あの円形のタイプのやつ使ってますけど、そう、あいれがね3パックないと、そう1週間で2パックは確実に食べてて、
結構
食べる、
食べてるね。
そう、外にいる時は食べれないけど、まあ外にいても、でも焼肉とかだったら絶対確定とか頼んじゃうんですけど、そう家にいる時はあの、この間、この先月のそうアーカイブでもちょっと言ってるんだけど、うち醤油も持ってないんですよ今、私の生活の中にお醤油ないんです。で、まあ、別に醤油を入れてない理由としては別に買ってないからって話なんだけど、うんうん、あの、まあ、お惣菜をねよく食べることが多くて、ご飯の時間に、うんうん、でそこに、まあ、醤油をかけるものが多いじゃない、コロッケしかり、それこそなんか白身魚のフライしかりとか、あのメンチカツとか、うんうん、醤油ソースをかける、うんうん、あれが醤油ソースを持たない私は全部キムチかけるの。
なるほど、あ、でも美味しいかも。
だからキムチかけてれば OK って思ってるから、もう全てはなんか惣菜は体に良くないよみたいな、揚げ物をたくさん取るのは良くない、キムチで OK みたいなことを思いながら私は今、
バランスだからね。
そうそう、
バランスだからね。
キムチでリセットみたいな感じで勝手に思って食べてますけど、
キムチって多分塩分もそんなに多くない気がする、
まあね、メーカーさんによるのかもしれないけど、まあ、そう、でも、うん、キムチのおかげでじゃないけど今のところ、うん、問題なく生活しているので、まあ、 なんだろう、なんかでもこういろいろ調べていくとね、こうなんか今冷凍食品もすごく進化してて、なんかこの間ちょっと言われたのはブロッコリーとかもいいよみたいな、冷凍ブロッコリー。
まあね、
安くていいらしいね、あれもやっぱり。ほうれん草
とかもある
しね。そうそうそうそう、あとはなんかナスとかも。
ナス、
そう、なんか揚げナスの冷凍とかなんかあるらしくて、そうだから意外と探したらその日持ちする系の野菜で、世の中まあ本当にね令和ですからね、やっぱりこう いい冷凍技術が昔よりも今全然冷凍食品って美味しくなったし、そうすごい流行ってるらしくって、その冷凍食品専門のお店が今すごくそう流行るぐらい、
なんかね見たことはあります。
そう進化しているらしいので、ね、まあなんかね冷凍だから良くないとかじゃなくって、うん、ただ食べる努力はそうしてった方がいいし、確かに食品系は ね今ね高くなっちゃってるんだけど、そう私はおすすめはキムチです。納豆食えないは特にキムチ。
でも私も結構キムチ好きなので、うん、買うし、でも家族がいない時の夕飯とか、うんあのごめんキムチ納豆ご飯
ほら出たキムチもうでもいや、まあ、最高の組み合わせなの分かりますよ。そうねなんかあのすごく腸に良さそうだし体に良さそうだしね、
でしょ、
そうできたらいいんですけど、ちょっと納豆だけ
納豆は無理なのね。
納豆だけはマジで許して、
キムチの優秀さ分かる。だって、うんうん、冷ややっこにさ
あねキムチ
キムチいいじゃん。
そうやっぱね醤油はいらないのにキムチが全部やってくれる
確かに
って思ってたりしますけれども、はい、まあねやっぱりこう新生活で一人暮らしなんかは特にこうやって崩れていきやすいと思いますので、
ね、食生活、ね、工夫してね、
そうそうそうそうそうそう、うん、なんか できる限りでいいとは思うんですけども、なんか最近ずっとお腹壊れてるとか、ちょっと緩いなみたいな、うん、なんか実家にいた頃こんなんじゃなかったのになとかなってる方はね、ちょっとやっぱりまあそういうところで、まあ、今いろんな YouTube だったりとかでこう節約ご飯とかいろいろやってるからね、なんかそういうのもねやっぱり参考にしつつ、うん、頑張ってね4月乗り越えて、ね、ちょっとゴールデンウィークで息抜きしていただいて、
本当に
5月病もまた気をつけていただいてっていう感じなんですけどね、うん、そうするとようやくこう1年の半分が終わって、
そうね、
あっという間に後半戦に入っていくので ね、 そうそうそうね、まずはこのドタマの4月です ね
体調、まあでもご飯大事なんで、
そうご飯大事だから、そうそうそうなのよ。
でもキムチいいですよね、
おすすめです、おすすめ、ね、本当に
今あんまり辛くないのとかもあるし、あ
そう全然、ね、まあまあまあそうね、うん、そう辛くないのあるから、うん、そうそうなのよ。だからね白菜食べるときは OK と思ってるよ、okay、私の生活はマジでほぼ白菜そんな感じですけれどもね、あの、まあ、バランスとってね、うん、あのそういろんな頼れるものは頼って、そう便利なお味噌汁でも何でもいいんですよ、
う
ん、そうそう一から作るのが正義じゃないから、
うん、そうなの、そうなの、
だからねなんか頑張ってね、うん、みんなで生活できたらいいなと思っておりますよ、はい、応援しております。特にねもう新生活、はい、新社会人、うん、新学生の皆さん頑張ってください。というところで、今月番組内で放送している作品もご紹介をしていきたいと思います、はい、まずはですね大泉洋子さんに読んでいただいておりますのが青空文庫より、小川未明野原という作品ですね、読んでいただいております、はい、で後半には、工藤舞さんが2人目の言葉プレゼンター出てくれております。でこちらはオスカーワイルドの、幸福の王子という作品を読んでくれております。まあねちょっと4月ね忙しかったりとかいろいろね生活の変化あると思いますけれども、この30分はちょっとね心を安らげながら聞いていただけたらなと思います。ということで、今月もぜひぜひ本放送の方も合わせて楽しんでください。また来月もお楽しみに。